初代大坪宗一郎先生のお言葉、人の一生。人の世に生まれ50年あるいは80年、永遠として衣食のためにのみ働いて、何一つ取り上げることのできることなく、この世を過ぎて行くのだということを感じたとき、すなわち夢のごとく、幻のごとく、この一生を過ごしてきたのだと思うとき、いよいよ寂しい悲しい思いに襲われるだろう。神の願いを明らかにし、永遠の願いに息目覚めよ。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。このこと一つを明らかにするために、この世に生を受けたのだということがはっきりすると、飛び立つばかりの喜びが湧いてくるのです。
日なる教会の今日は報徳祭、おめでとうございます。ただいま、しずく先生が紹介してくれましたが、愛楽教会で新人の稽古をしております石井新次郎と申します。今日ここで緩和発表のこういう機会をいただきましたと、本当に心からお礼を申し上げます。まあ、参考になるかならんか分かりませんけれども、私が愛楽教会にご縁をいただいて新人の稽古をさせていただき、今その神様を実感しておる、そして本当に神様を身近に感じておるところをお話しさせていただき、またそしてその今の私の新人、要するに、愛楽にご支援をいただいて教えをいただき、本当に曲がりなりでもこう稽古をしてまいりました。その都度都度にですね、大変な神様のおかげをいただいて、その助かりの道筋を、これから、少しお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以前の私はですね、本当に小心者でございました。すぐ腹を立てたんです。そして人を責めることは得意でした。もう愚痴を言ったりですね、不平不足ばかりの私でございました。それが愛楽にご支援をいただいて、私なりに新人の稽古をさせていただいてですね、いつの間にかですね、腹が立たなくなる。いや、これはまだまだ、不十分なことです。そんなに完璧にできているわけではありませんけれども、本当に腹が立たなくなりました。そして人を責めんで済むようになりました。また愚痴を言わんで済むようになったんです。確かにですね、本当にいつの間にかではありましたけれどもですね、性格改善をいただきました。そして体質改善をいただきました。そして運命改善をいただいたというですね、ここには本当にそのおかげの事実があるんです。そしてなぜそういうふうに変わってきたかというとですね、この私の上には来てまいりますこの成り行きは神様の働きだということをですね、信じる心の力がついてきたんです。そして私の上には来てまいりますいろんな難儀、また自分の思い通りにならないことはですよ、私の心を育てるための材料、神様から与えられた材料だということが分かってきたからなんです。本当に、そういうことをいつの間にかだんだん分からせていただくようになってきてですね、結局そのただ受けるだけ、その難儀は神様の働きだけじゃなくて、それに本当に心が育っていくんだということが分かったら、お礼が言えるようになったんですよね。 そして、こう私自身のそういう、こう運命がこれから変わっていくというのがはっきり分かるわけです。でそういう中で、例えばその、この一つの例といたしましてですね、結局なぜそういうふうにこう変わってきたかというのは、そこら辺がこう見え出したから変わってまいりました。そして教祖様の、お説きになりました、私どもに教えられましたその信心の真髄である、その天地書きつけの中の内容ですよね。おかげは我が心にありという、この我が心、この我が心によって人間が本当の助かりをいただける。そしてまたそれは形の上でもですね、おかげがいただけるということがはっきりこう分からせていただいて、教祖様のそのお時になったその我が心、そして、私どもの、教会の初代大坪宗一郎先生がその我が心をですよ、愛楽理念として私たち信心するものにですね、分かりやすくどうすれば愛楽理念我が心になれるかというのをですね、この手立てを愛楽理念でお説きいただいたんです。だからそこから私たちのようなものもだんだんこの我が心というものがどういうものかというのがこう分かりだして、本気でですね、この我が心に一心を定めてですね、私にかけられました神様の願い、また初代、そして教祖様、そして神様、そういう、私ども一人一人にかけられましたその願いを本当に受けさせていただいて、神様のお役に立ちたいという、そういう思いがですね、はっきりこうしてきたということが私自身の助かりだと思うんです。私が、愛楽にご支援をいただいて、そして、私なりに新人の稽古をさせていただいて、本当に一つ一つ大変な神様のおかげをいただいて現在に至っているというですね、結局その助かりの道筋を大まかながら一つ一つ話していきたいと思います。第一、私の信心のですね、土台になっているもの、私が愛楽にご信用いただく元になっているのは私の母の信心なんです。だからもう本当に、母の信心を語らなければならないと思うんですけど、私の母というのは、初代和先生にですね、名前はですね、石井清子というんですけれども、今の初代愛楽の初代親先生に ご縁をいただいたのは昭和26年です。この時ですね、私の母は、母の姉と、そうすると、私の母を中心に呉服の小売業を営んでおりました。そしてその頃ですね、中心になるものがそういう女手でございますから、なかなか、商品の仕入れとかいろんな意味でこうもう難しい状態にですね、店が、なっておったそうです。そういう悩みを持っておる時にですね、高島さんという方がですね、川辺というところに大変高徳な方がおられる件、一遍お参りしてみようじゃないかと誘われてですね、高島さんと一緒に、川辺というところにですね、お参りに行ったのはですね、今の初代和田先生とご縁をいただく一番最初であったそうです。でその時ですね、たまたまそういう悩みを持っておりましたから、初代和田先生にそのことをお届けをしたそうです。もう自分たちはですね、もうお店はやめようという思いが大変強い、もうそういう思いだったそうですけれども、和田先生にそのことをお届けしますとね、和田先生がやめる必要ないよと、その今までも売れ残ったような商品、それから倉庫の中にあるような商品を全部その店に出して安売りをしなさい、もう値段を安くして、売らせてもらったらいいよということでですね、もう本当半信半疑、こんなものが売れるだろうかと思いながらもですね、価格を安くして、店に並べたそう。そしたらですね、 もう本当にびっくりするようにその商品が売れたというんです。で、そしてそのことがきっかけでですね、またジャムを本当にこれからまた改めて、その呉服屋をやっていこうという決心がついて、そして、これが、屋号は睦屋というんですけれども、この睦屋のですね、本当におかげの受け始めであったと思います。でそれをきっかけにですね、どんどんどんどんあの繁盛のおかげをいただき、まあ、いろんな問題もあったと思いますけれども、そのおかげをいただいていった一つのこう、なんですかね、状態を、その頃、言ってあったのが、あの伊勢本土のその中にあるようにですね、伊勢は常持つ、津は伊勢で持つですか、そういう意味合いのことをですね、かばめは睦屋で持つ、睦屋はかばめで持つと言われるくらいですね、繁盛のおかげをいただいたんです。だから初代は先生にも、大変、まあ、信頼を受け、また私たちそのおばさんと私の母も、もう熱心にそこからですね、新人を、まあ、新人といいますか、そのかばめ通いが始まるわけです。で、私子供の頃なりにその感じ思っておる、あの感じたところはですね、朝目を覚ますとですね、母はいないんですよ。それはもう一番の始発のバスで浜辺に朝参りをしているわけです。で、帰ってくればもうすぐお商売の方が忙しいもんですから、まあ、子供にいろいろ構う暇もなくて、そして、夜ですね、私たちが、まあ、ゆっくりできる時間にはもうまたあの夜かばめにお礼参りをバスでして、で帰ってくるのは遅くなりますから、もう私たち子供はもうね、あの寝てるという状態で、なかなかですね、母たちといろいろこう、話したりしたようなことはなかったと、そういう記憶を持っております。まあそういう母でした。そしてそのもう本当に初代は先生に帰依をして、もう一生懸命だったと思います。そういう中でですね、その母のその新人っていいますか、神様を信じるその力っていいますかね、そういうもの、信念の強かった、ことを私あの、感じたことがあるんですかね。私が高校2年の時でした。学校の、身体検査でですね、ちょっと肺が影があるから大きい病院でもう一度その精密検査をしてくれということになってですね、本当は私はそれを聞いた時にもうあの頃はですね、結核って言ったらですね、死につながるような病気だったんですよね。今はそうではありません。もう本当にショックを受けましてね、そして病院に行ったんですよ。そしたらやっぱりあの肺にそういう影があるからですね、入院をするか、本当にあの、まあ、薬を飲んで治せないかということになって、もうえらいショックを受けまして、ね、なんかもうこれで自分の人生が終わったような、そんな感じで、帰ってきまして、そのことを母に言いました。母が一言ですね、大丈夫、今の釜辺に、初代は先生にお取次をいただいて神様から治していただけるから大丈夫と言ってくれたんですよ。それでえらい私元気が出たことを覚えております。そしてすぐですね、母が私を連れて、かばめにお参りをあのお願いに参りました。そしてその日にもうその時私いっぱい薬をもらってきておりましたけど、もう飲むことも何もなくてそのままもう捨ててしまったんですよ。そして、後でですね、何度もその保健所、あの頃もうすぐ50年前の話ですからね、保健所からこう電話いただいたりしておりましたけど、から、まあ、母がそこら辺はちゃんと上手にお断りをして、もう私は薬を飲むこともなかったし、病院に行くようなこともありませんでした。しかしこうして今現在健康のおかげをいただいております。まあ、そういう母でしたね。でそんな母がですね、これは昭和36年の12月にですね、もう本当あのそういう小売業をしておりますからね、12月っていうのは大変忙しい時期なんです。体調を壊したんです。 しかしそのなかなかですねゆっくり休む暇がございませんから頑張ったんでしょう。そしてお正月になってもう一段落してとうとうもう床に休みつくようになりました。でこの母はですね健康な時は朝は朝でそんな風にして朝参りをさせていただき、そして夜は夜でまたお礼参拝をするというような日々をこう生活のパターンでしたからね。ところがですねやっぱりもう朝は、お参りができなくなりましたね。で夜だけはですね昼はそういうその体調を壊して、おりますから、休みついておりますけれども、夜になるとですねそのちょうど参拝をする時間になると元気になってですね自分で、かごめにお参りするんですよ。そういうことにこうなっている。ところが周囲の人たちがですねもう本当にそういう状態を見てもう病院に行ってくれと、そしてちゃんと、体を治してくれと、もういろんな人から言われるけれども、いや私は、とにかく神様は信用しておりませんし神様は分かりません。もう母にですね病院に行ってくれと頼んだんですけれども、母はですねもう必ずこの病気は神様から治していただけるんだからもう大丈夫と、いろんな人はいろんなことを例えばそう言うかもしれんけど、あんただけはそんなことは言わんでくれと神様に、お疲れして治すと言いましたね、はっきり。そしてそうは言うもののですよ、だんだんだんだんこう衰弱をしていきますし、今度はですね夜のそのお参りももう自力ではですねなかなか難しいような状態になりましたから、私は信心は全くありませんけれどもですね、歯の病気を早く治してもらいたい、元気になってもらいたい、健康になってもらいたいと思いますから、母を乗せてですね車に乗せて、私は免許を持っておりましたから、参拝するようになりました、それが、まあ、母としてはですよ、そういうやっぱり自分の体が衰弱していきますから、皆さんが夜の、参拝でおられますよね。それでもう皆さんお帰りになった後に、だから夜の10時ぐらいに家を出るようにして、もう釜辺のお披露前に着くと、もう皆さん誰もおられません。だから、お参りするのは、夜の10時を家から出て、で釜辺に着くというような時間帯に、おかげをいただいたんです。その時ですね、本当にもう状況としましては、お披露前は、もうこういう明かりは落としてある、薄暗い状態。で、障子をこう開けますとね、目の前に、そしたらちゃんとそのご結界には初代親先生が凛としてお座りになってるんです。でその明かりというのはそのご結界のその蛍光灯の光だ。であと親先生の上の蛍光灯がちょっとついておりましたね。だからもう目の前に薄暗いわけですよ。でそこに障子を開けて母が親先生のところのご結界に住んでいきまして、ね、そこで、いろいろお届けをする。私はもう全くただもう母の手足となって、母を連れて行っただけですから、私も横にはおったと思いますけれども、母のお届けしているその内容も初代親先生からどういうお話をご理解をいただいていたかも全く覚えておりません。ただですね、しかしそういう中で私今でも私の脳裏にですねはっきりそれこそ焼き付いていることがあります。障子を開けてその薄暗いねお日の前のそのご結界にね初代がこうお座りになってるでしょ。暗い中でですね本当です、この背中からですね白いものがですねこう なんですかね湯気のような感じで上がってる、そういう姿を見ました。これがまあオーラというかその五光が指しているというかそういうものではなかったかと思いますね。その時、不思議な現象やな、そのだから初代のその心境は分かりませんけれどもですね、やっぱり、母のその執念とでも言いますか、 その一生懸命に初代に向かっていくその姿と、その母の思いをですよ、正面から受け止めて、何かそこに神様に取り継いでくださるその初代のそういう心境がですね、今になったら少し分かります。その時は分かりません。そういう状態が続いたり、そしてですね、3月、もうちょっと寒かったですもんね、私記憶にあるのはですね、10時過ぎから出るでしょう。まだ18ぐらいの人、新人も何もない私ですからね。やっぱ、ただもうしかし、母の病気だけは絶対に治してもらいたい。そういう一年はありました。そして、本当もういよいよ母もですね、動けるようになった時は、私は母を背負ってですね、車のところまで行って、そして車に乗せて連れて行ったんです。ところが不思議です、教会に着くでしょう。そしたらですね、今までは本当奥さんの人だったのがですね、シャキッとなるんです。そして自分でこう歩いて上の前いや上がっていくんですよね。これはもう最後の最後までそうでしたけれど、そういう中で、これ3月のもう忘れもしませんけれども、もう終わりの日でしたね。和先生がこのことだけはっきり、人事の限りを尽くしたと神様から今いただくから、これからおかげになるよと言われたんです。これは嬉しかったです。私はで、もうこれで母がですね、健康になれる、また元のその姿になるかと思ったら、もう本当嬉しくて嬉しくて、私の心はもう本当飛び上がるような思いで、その日帰ってきたことを忘れません。そして、翌月の4月の2日にお国替えをした。その時は母は47歳でしたね。もう全く私はその母が亡くなるなんて想像もしてなかった。いや心配もしました。もう心配で不安でたまらなかったんですけど、亡くなったと全然思いませんでしたね。ところが本当にあっという間に、お国替えをしました。だからもう私はその時まだ18歳ぐらいでしたね。初めて小林先生にですね、どうして母が亡くなったんですかということを、本当に訴えました。その時ですね、和先生が、今あんたに何を言ってもわからない、だから、何かそこの心にですよ、いろんな思いが湧いてきたのは、この鏡でお参りにおいで、そして神様はお我慢でいい意見、御霊様の前に座って自分の思いをいろいろ普通のような形で話しなさい。そしたらきっと心はね、楽になるよ。そういうもう本当に優しくですね、そのことを言われる。ところは私はその新人がしようなんて思っておりませんからですね、なんかこう非常に反抗的な感じであったかと思いますけれども、初代はそれを優しく優しく、しかしですね、やっぱり世間に出ればですね、もう思い出されたらもう心がやっぱり、耐えられるようになりますから、ね、そういう思いでやっぱり壁上に足を運ぶんですよ。だからいつもそうでした。そして御霊様の前でですね、しばらく座っておりまして、そして、帰ろうとするとですね、しんちゃんしんちゃんって言って、ご議会からですね、こう手招きをされて、私を呼ばれる。私は、和先生の前に座ります。ただ、いろいろお話をされたと思います。覚えておりません。全く覚えておりません。しかし、ただ、初代のその心の優しさといいますか、何か私をこう、と包んでいただく、そのものが伝わってきましたね。そして、そういうことをずっといただきながら、結局、だんだん私も、心がこう 普通に戻ったというような感じでしたね。そしてですね、これで足立のおばさん、これも母の姉ですけれども、大変熱心なやっぱり神村弥生をして、新人を進めていった人ですけれども、だから、そういうおばさんがおりましたからね、足立の生活とか、あれにはもう全く関係ありませんで、お商売の方も、小田が中心になってしておりましたから、それなりにこうちゃんと回っておりました。それがちょうど5年後にですよ、今度はおばさんがですね、あっという間にお国替えをするんです。と言いますのがですね、うちのそのすぐ裏の方がですね、夜中に火事が起きたんです。でそれで飛び起きたような状態で、血圧が高かったかなんかでですね、その脳一血ですか、そういうで脳出血をして倒れたんですね。そのままもう意識の出ないままに、そのおばさんがですね、お天外ということになりました。そこからがちょうど足立が、それは5年後ですから25歳だったと思いますけど、ここからがですね、いろんな問題が私の上に起きてくるわけです。第一、だからそのお店のもう中心は私になりましたから、まだまだですね、商売はそんなに、できるような状態ではありませんでしたけれども、起きてきたのはそういう金銭問題、人間関係の問題、それからもうさまざまなことがこう起きてくるわけですが、まずその一番しょっぱなに起きてきたのがですね、これは金銭問題で、実は、時代はですね、本当に今は考えられないようなことですけれども、親戚からですね、お金を借りてたんですよ。それがそんなに必要だったかどうか知りませんけれども、割とですね、うち その親戚の人たちは裕福でした。農家ですからね。それでもう余った金をですね、銀行に預けるよりもですね、うちに持ってきた方がやっぱりこう利息が余計払ったんでしょうかね。だからですね、親戚の人たちがこうお金をうちに預けてあったんです。でそれは書類があるわけでも何でもないんですけれども、お葬式が終わったすぐでした。親戚の代表の方がですね、ちょっと私を呼ばれて、あんた知っとるねって言われて、何だろう、もう全く私はもう急におばさんなくなっていますから、ね、何も後を引き継いでおりません、分かりません。だから実はこんな風にして、あんたのところにはですね、誰々さんがいくら、誰々さんがいくら、誰々さんがいくらということで、もう退職金なんでしたよ、預けとる。だから今すぐ返してくれとは言わないけれども、それだけはちゃんと分かっておってくれ、そしてそれは、きちっと返済をしてくれということになったんです。これはもう私はびっくりしましてですね、すぐそれを親先生にお届けをさせていただいたら、それはちゃんと話し合いをして、きちっと払うようにしなさいと言われましたから、その親戚の方と、お話し合いをして、そしたら親戚の方たちが、今まではこうして利息をいただきよったけど、いらんと。だからその元金だけはこんな風に払ってくれということで、それ10年計画で払うように約束をして、そして毎月こうお支払いをしていったんですけど、そのことが大変後になってまた神様の働きであったというのがよく分かるんですけどね。そういう問題とですね、それから次に起きてまいりましたのは、今度はですね、私がやっぱりまだ店のことがよく分からないもんだ、番頭さん、男の方が4人ぐらいその時おられたんですよ。だからその番頭さんの一人、一番年配の方がですね、実はうちの商品を横流ししてあったんですよ。でもうそれが親戚のおじさんがですね、私にそれを、ね、こういうことよということで教えていただいた。この時はエロ腹だったんですよ、ですよ。それでもうその方はもう組みにしようと思って、すぐ小田先生にお届けをしたらですね、それは国にする必要をいただきなさい。結局ね、あなたの周囲にいろんな問題が起きてきて、煩わしい問題、それはね、あなたの心がね、小さいけんよ、あなたの心が汚いけんよ、もうあなたがそのことを通して大きく豊かに美しくなるより他にはないと言われるんです。 なんでですか。だってあの方はそういう不正をしてあるんだから、それははっきり分かってるんだから、それを正してですね、そしてそれなりの対処をするのは私は本当だと思います。だ本当にその時は、しかし何のお寄せにそのことを言ってもですね、そうじゃないよ、あなたの心が小さい、もう煩わしい問題は全部あなたの心から出てきてるんだから、あなた自身が大きく、そのことを通して大きく豊かに美しくなるより他にはないよと。分かりませんでしたね。しかし本当今ならよく分かります。でそう言われて、それはもう黙ってその泣き泣き収めましたね。ところがやっぱり私もだんだんその、お商売のことが分かるようになったら、もうその方はそういうことはもう全くされなくて、本当に店のためにですね尽くされるようになりました。だからもう本当にあの時きったり、あの時に、その文句を言うとったら、その後どういうふうになったのか分かりません。そしてなら そういう問題があった時にですよ、な店がどうかなったかなってないんです。本当にそれはもうそのおかげで結局巡りの取り払いということになっていくわけでしょうけど、そういうこともありました。まあいろんなそれことがこうありながらですよ、これは昭和45年私結婚させていただいて、家内に今一緒に来ております。この時もですね大変な問題があったんです。もう本当にもうみんなから祝福されて、まあその頃はですね、もう商売の方もうまくいっておりましたからですね、それなりの披露宴をさせていただいて新婚旅行に行ったんです。それでもうルンルン気分で帰ってまいりました。そしたらその日の夜ですね、私が一番頼りにしてその店の中心で何でももうそれこそやってくれておりましたその方が、まあ、私よりもいくつか上の一番働き盛りの子ですよね。その私たちが帰ってきたその日にお見えになったんですよ。そしてですね、今日限りにですねお店を辞めさせてくださいと言われるわけですよ。ここの私はですね新婚旅行に出る前にですね、その人にはっきり言ってたんですよ。とにかくこれからまた一緒に頑張ろうと、それに一つ私に力貸してくれと言うてその方に頼んだろうって、その人はもう本当はい分かりました、その時ははっきり言われましたね。それが帰ってきたと一緒にですよ、辞表を出されたのを私はもうびっくりしました。ですぐ私は先生のところに飛んで行ってですね、こういう状態ですからなんとか私は引き止めたいと思いますと言ったんですよ。もう本当にその去る者は追わず気持ちよく受けなさいと。これもまたですね、だってあの方がおられるようになったらなんか店はどうなりますかと言いたいような感じでしたけれども、和田先生はそう言われましたね。だからもう本当泣き泣きでしたけれども、その人の辞表を受け取りました。して受け止め、それで後でこれ分かるわけですけどね、もうその方はですね、もう母がおばさんが亡くなった時にはもうすでに自分はですね、きちっと独立をしようという計画を立てて、もう店も、ちゃんとできてたんです。そしてもう京都の問屋ともですね話ができててですね、もういつでもその回転 できるような状態にまでもう、作ってあったんです。そしてその辞めるタイミングを測ってあっただけだったんです。さあもう他の従業員の人たちみんな知ってた、知らなかったの私だけでした。いや本当にびっくりしましたけどね。で後で聞いたら、でもう本当うちの店のすぐ近くに、開店をされた。ところがその方が中心で店が動いておるような状態でしたから、お得意さんたちがみんなそっちについてた。そして従業員まで行かれたんですよ。どうも私たち3人になってしまいましたけど、もう本当にそういうことがありましたね。ところが今考えてみると本当にその時は分かりません、もう目先のことしか分かりません。なるほど、そういうことを通らなきゃいかん私であったというのが今よく分かるんですけどね、しかしあの時ですよ、私がその側を張って自分の思い通りにしとったら本当にどうなったか分かりません。向こうの店も潰れたかもしれないけれども、私もそれで終わったということになったかもしれませんね。それはやっぱり男の意地を出してみたりですよ、いろんなことで 相手を潰そうというような思いになったら、だから初代がそれを教えていただいたおかげで泣き泣きではありましたけれども、辛抱させていただいて、そしたら両方が立ち行くようになりまして、両方とも繁盛するということになってまいりました。まあそういうこともありました。そしてですね、もう昭和50年代に入りますとですね、もう大変あの世の中がですね、景気が良かったんですから、もう私たちもご副業は本当に大変あの商売繁盛しましたね。そして、新しい店に移るときですね、結局その土地の代金がそのあの時全く証文もない、耳に水のようなですよ、借金をしているという親戚の人たちから言われた時、それをですね受けたその金額と同じ金額があの新しい店を作る時の土地の代金になったんですよ。これがあのどうしてかというとですよ、もうこれも不思議な話ですけど、ずっとあの払っていったその終わった時にですね、銀行にですねそれと同じ同額の、あの金額の積み金があったんですね。だからそういうこともありました。だからもう間違いない神様の働きの中でのこと、ただ目先でしかわからないから、その奥にある神様の思いというのがあの見ることができなかったんですね。で、まあ、そういうことが、ありました。で、まだもう本当にいろんなことがいっぱいあるわけですけれども、ちょっとやっぱりですね、もう私のようなクズな人間はですよ、調子が良くなるとですね、ちょっとやっぱりあのいかんです。今度はですね、麻雀をするようになった。この呉服の同業者がいっぱいおりますからね、もうこれたちと一緒に、これは本当にあの久留米の市内のですね、雀荘、もう行きつけの雀荘がありました。そこでですね、週にやっぱり 2,3 回もう夜遅くまでですね、麻雀を、掛け麻雀をしましたね。まあ、この時も、まあ、本当にいろいろありました。じゃあそういうですね、まあ、そしてお店も新しくですね、あの新しい土地に、作らせて、あの店舗を新しく作るおかげをいただいて、そういう中で結局、うん、まあ長くに老ける時代がありました。そういうことを通してですね、今度は私と本当にあの新人のこう大きな転換になるのがですね、これは平成元年、その52年に、今私の家内のお兄さん、あの鈴木先生のお父さんです、ブラジルにですね布教されますね、聖なる立雄先生です。でこの方がそれこそ小さい血の身をもあの抱えて家族で、それこそ、初代川先生の一言ですよ、もう海外布教は愛楽理念をもってするほかなしという、この一言、初代の一言でですよ、本当にもう未開の地、もうどういうその国かわからないようなところにですね布教されたんですよね。そして10年、これは大したあの神様の働きをいただかれて、おかげをいただかれて、それで愛楽教会からですね、50名ぐらいでしたかね、団体であのブラジル参拝、あの団体参拝をですね、10年の記念祭にさせていただきます。その時私も一緒に参拝のおかげをいただきましたね。そして空向こうでもまたいろんなことがありましたけれども、ね、その瀬名先生がですね、たった10年間の間にあれだけのご比例と、そして生き生きとした神様をですね、愛楽理念をもとにしてその、表してあるその姿を見た時にですね、本当に目から鱗でしたね。私もあんなに瀬名先生のその愛楽理念を見あのいただいて、神様を表してみたいというこうそういう思いに駆られてですね、もう何、かこう新たな元気をいただいてブラジルから帰らせていただきました。そしてその次の日からですね、本気で朝参りを続けるようになって、まあ、現在に至っておるわけですけれども、そして、まあその間こういろいろあるんですが、こちらがですね、少し本気になって神様に向かうとですね、やっぱり神様はですね、試練を与えてくださいます。お試しがありますね。これが平成6年でしたね。私の仲のいいその友達、 大きなですね、家具屋を経営しておったんですが、これは3代目です。だからもう老舗でですね、有名な、家具屋さんでしたけれども、そこが倒産したんですよ。で、その時私はその社長とは、懇意にしておりましたからですね、連帯保証の、保証人になっておったんですね、銀行の。で、倒産をしましてですね、いろんなやっぱり、なんとか、土地を売ったりいろんなことをしましたけれども、銀行の負債があの時ですね、もう平成6年ですから、その頃1億個してましたね、その3人でその数字も保証しておりましたから、ね、それもう保証人が払わなきゃならないような事態になったんです。これもその1年間はですね、そのなんとかこう負債をその自分で払えるものなら払いたいという思いがあって、銀行に話をつけてですね、1年間だけ待ってくれということで、銀行もまあ、待ってくれたんです。ところがもうことできないということで、保証人が呼ばれて、でもう最終的にはですね、保証人にということになったんですね。ところが3人の2人がですね、やっぱりもう大きい金額ですから、なかなかですね、いい返事をしない。私はもう、教会にお取り次ぎをいただいて受けなさいという、その成り行きは神様の働きとして、本当にその問題を通してこちらのところを育てるためのね、材料として受けろと教えていただいておりますから、腹を切れて受ける、私だけはもううちだけは受けるということで、それをいただいておりました。ところが本当に不思議な不思議な神様の働き、本当これはもうお試しでしたね。それを受けるとこう腹を決めた時にですよ、どんでん返しがあったんです、うん、これもまた不思議な、もう神様の働きとしか思えようのない、もう、まあ、間違いなく神様の働きですけどね、その倒産した社長の奥さんのお兄さんがですね、その保証人、その他人の保証人の分だけはですね、自分が見ると言うて銀行にですね、申し出があった。ところがなぜそれができたかというのは問題なんですよ。ここが本当に神様のその、何て言いますかね、目に見えない神様の働きだというのが後で分かるわけです。その奥さんは福岡からお見えになったんですけどね、そのお兄さん長男の方は何度もそこにはね、やっぱり、お願いに行ってるわけですよ。もう倒産した後に、やっぱり私たちに迷惑をかけたくないという思いで社長と奥さんが言ってるんだけれども、いやそんなことはもう自分は知らんというで断ってやった、うん、ところがですね、その方の持っている土地がね、区画整理に関わって、なんか公園か道路になるということでですね、市の方が買い上げるということになったんですよ。これがちょっとずれとったらですね、後からだったらもう私たちがもう署名をして、その私たちにその何ですかね、保証した金額はもう払うということを決めなきゃ、そんな風になるんですけれども、二人の方がちょっとそのむずってあったからですね、その時も大体は最終的にそこでもう書類でですよ、決めるということがですね、ちょっと無んだんですね。そのタイミングでその市からそのお兄さんの土地を買うという通知が来た。だからそれは大きな金額ですからね、もうなら自分たちがその妹さんのことですから、妹にそんな迷惑かけ、私たちに迷惑かけたら妹が大変だということで、自分が払うということを銀行にですね、通知が入ったんです。もうびっくりです。それで銀行から連絡が入って、こんなふうにして保証人の方たちのね、保証が、お兄さんが、義理のお兄さんが、こう名義を変わるということになりましたから、あなたたちは結婚ですという返事が来ました。もうこうやったら元やない働きでした。もうまさしくですね、私のその信心のお試しということだったというのが、後になって分かりましたね。そういう一つのですね、一つ一つをこう、今振り返ってみますと、本当に この神様のおかげ、その私を助けようとされる、その助かっていく一つのこう道筋というのが今きれいに見えるわけですよ。ああ、ということはこれから先ね、もう本当に神様が、ちゃんと私たちを導いてくださるというのがはっきり分かると、第一安心じゃないですか。もう本当に先はね、どういうことになるか分からんと思うと大変不安です。今のような情勢の中にですよ、本当に神様におすがりをして、それはどこから生まれてくる、ただもう神様におすがりして一生懸命お願いしてですよ、その自分の思い通りになるということとは全く私は違う、本気で神様が私たちに願われているそのワークロというものを吸われていけばですよ、そのワークロから出てくる、そのやいただけるその本当の助かり、その心の安心から生まれてくる形のおかげということになってきたときにですよ、本当にこんなにありがたいことはない。もうそして、これは去年でございました。これも本当に4月の13日私どもはこれもですね、今保証人の問題で最終的に、話を決めるという日が10月の13日だったんです。私はですね、その13日というのが分かってですね、何か心が非常に安心したのを覚えておりますね。でその時またこうその続きに、ね、大変なことがこう続いてるんですけれども、それはさておきまして、今度は今言うように、去年の4月の開催前でしたが、13日の日にですね、はっきりしたお夢をいただいたんです。このお夢の内容がですね、私の心のふるさとからですね、贈り物が届いたんです。でその贈り物が何かと思って開けましたら、ね、お魚の鮭だったんです。でこの鮭が届きましたから、もう新鮮な鮭です。もうそれもう食べたらですね、いろいろ美味しいわけですよ。今まで食べたことのないような味でですね、もう本当にこんな美味しいものなら、もう私たち の私の周囲におられる人たちにみんなお裾分けしようって言ってですね、それをこう細かく切ってですね、みんなにこうお裾分けをしたんです、いろんな人。そしたらその方から返事が来ました。あれ美味しかった、あれは一体何年ち、こう言われるわけです。そしたらですね、ケイジと言われた。それ私は鮭にケイジという鮭があることは知りませんでした。ケイジと言われてですね、ケイジという鮭があるんですね。この生身一家に一匹というようなんです。それが送ってきて、それをこうみんなにお裾分けしたら、みんなが喜ばれてですね、でそういうお夢をこの原先生にお届けしたらですね、本当に今私どもは本当にそれだけおいしい人間の助かりと、このワークコロによっての助かりというものがですよ、これだけ味わいのある人間の幸せの条件のですね、根本原理はこのワークコロにありと言われますから、このワークコロをですね、私たちが味わったならば、今度はそれを知らない人たちに、周囲の人たちに本当にお裾分けをして、こういう人間の助かりのその幸せになる、ね、ことがあるんですよ、それはワークルなんですよということをですね、本気でやっぱり伝えていって、そして、愛楽その理念を持ってですよ、それを伝えさせていただき、そのワークル時代がこれからもう今ワークル時代に突入していると言われますけど、本当にこのワークルによっての人間の真実の助かり、これをいただいていくことのためにですよ、私にかけられた神様のその願い、そういうことだろうと今こう分からせていただいておりますから、これをもって今日のその話を顔をですね、してと連絡があった時に、本当私は私のようなもんで、よかったらどうぞお使いくださいという思いでですね、受けさせていただき、だからもう全然こう原稿やら書く暇もありませんでした、だからもうここに立ってですね、何かこう神様にお疲れをして話させていただくことで もういろいろ考えなかったんですけれども、ただこういう形でこれからですよ、神様が私を使おうとされるならば本当に喜んで使っていただきたいと、今そういう思いでここに立たせていただきました。今日はどうもありがとうございました。